か聞いたことある人
います。あります。僕今日持ってきてる傘クラファンで買って
る。なんでそのちょっと聞きたいな、何人か。なんでそのお金を出そうと思ったのか。はい、
まあ、そのクラファン出した人、そもそも、私が就活していた時にその人にお世話になって、でその人がそのカフェ屋を開業するっていうふうになったので、その時にお金出して支援したいっていうふうに思ったのが、う
ん、なぜなぜそのだってさ、知人だとしてもさ、別に知人だから出すわけじゃないでしょ全員。
はい、
なぜ出したんですかその人に。
その人に就活の攻略法っていうか、なんか就活のうまいやり方とかをその実際に教えてもらっ、まあ、たので別、まあ、それあの無料で教えてもらったので。
ああ、恩返しみたいな。
恩返しみたいな。
ああ、それはちょっと特殊だな。知らない、知らない人というか、そういうのなしで、あ、まあ、例えば僕が知ってる、あの、どうだろうな、有名な人なんで、あの和佐大輔さんとか知ってる人は分かるかもしれないですけど、あの人が結構その辺最近発信してて、あのなんだっけな、あの VTuber じゃねえや、なんていうの、あのその仮想空間の女の子、
仮想空間
の、まあ、VTuber みたいなやつのご当地キャラみたいなのがいて、ちょっと全然詳細覚えてないんだけど、その女の子をあの可愛くしたい、垢抜けさせたいから協力してくれっていう謎のクラファンがあってだって仮想よ、実際に存在する女の子じゃない、触れることもできないし、あの、ね、そういうのないわけですよ別に、コメント読み上げるのもないわけですよ。いくら集まったと思います？
いくらだろう、10万とか
とかじゃない、普通そう思うでしょ、はい、2,3 千も集まってるんです
よ。
2,000 万だったの確か。で、なんかちょっとそのビジュアルがちょっと可愛くなったで、みんな満足とか、なんだっけ、あと究極のチーズケーキを作りたいみたいな、なんかチーズケーキ屋さん、で、まあ、その人はすっごいチーズケーキオタクで、もう全国のなんかチーズケーキをめちゃめちゃ食ってて、でもう最高のチーズケーキ作りたいって言って、だからそのための開発費を協力してくれって言って、いくら集まったと思いますチーズケーキ。
チーズケーキ、いや、ちょっとさ、1000万ぐらい。
8000万。
すげえ。
これマジだから。チーズケーキ作るので8000万集まるんですよ。
かからなくない？
俺らのやってるビジネスって何の？読者を興奮させて、こんなメリットありますよっていうブレッドいっぱい書いて、なんか500万くらい稼いで、わーいって感じじゃないですか、多分、大体が。分かんないけど、1000万なのか分かんないけどね。チーズケーキ作るって言っただけで8000万集まる世界なんですよ。
じゃあ作りますか。チーズ、僕もチーズケーキ好きなんで。
ああ、チーズケーキ
同じやつを。
究極を超えた。
思考の。
思考の。そうだ、そういえば なんでお金出したのか聞くの忘れてたわ。あの、なんかどなたか、なんか、なぜお金を出したのかっていうのをちょっと。
あ、クラファン。
そう、クラファンに。
僕この傘なんですけど
実演が始まった
。傘にこういう、って
はいはいはい、はい、
で、折りたたみ傘使ったことある方だって分かると思うんですけど、折りたたみ傘ってとにかくこの折りたたむのが折りたたみづらいんですよね、うん、でもこの羽があるおかげで3秒で折りたためるっていう商品なん
ですよ。へー、あ、確かにね、折りたたみ傘って折りたたみづらい。
6000円とかかな、一人当たり一口6000円とかでクラファンやってた。その時ちょうど僕折りたたみ傘探してて、で割と折りたたみ傘でも大きめのやつが良かったんですよね。そこのニーズにすごいぴったりだった。だから僕が求めているものをたまたまクラファンで集めてたっていう感じ。
あ、じゃあ普通にな、んて言うんだっけ、その見返りを求めて、
そうです、そうです。
あ、そういうこと、
この商品いいなと思ったから応援したい。
ああ、なるほどなるほど。じゃあ VTuber タイプのクラファンではないな。
そうですね、それとはまたちょっと違います
。チーズケーキだったら、じゃあ例えば最高のチーズケーキ作りますって言って、出来上がったら お送りしますって言って、あのお金出したいと思います？
いや、出して3000円ですね。
ああ、なるほどね。
チーズケーキ1ホールだけで3000円から5000円。
なるほどね、まあ、普通にじゃあチーズケーキ買うくらいの
買うくらいプラスアルファ、
まあ、プラスアルファぐらいのね。 ない。なるほどね。じゃあ、なんか他、なんか、この辺り。
私もあのクラファン買ったんですけど、その時はやっぱり、私が今、まさに今履いてるこの靴下がそうなんですけど、
結構みんな、なんかクラファンやってますね、ちゃんと。
足の裏にこういうふうに、いっぱい滑り止めがついてて、ランニングとかするときにすごくいいよみたいな、そういうやつだったんですけど、やっぱりちょうどその、私、5本指の、靴下が好きなので、それで探してるところで、なおかつ、うん、このランニングもちょうどやろうかななんて思ったところだったから、すごくいいなと思って、やっぱり欲しいなと思って買ったのが最初でした。
なるほど。それもじゃあ、靴下が欲しくて。
そう、欲しくてってところです。
あ、なるほどね。なるほどね。
買うなら、どうせ買うならいいやつ欲しいなと思った結果みたいな。
いくら出したの？出されたの？
それは、1つあたり、2000円ぐらいで
した。でも靴下で結構、そうそう、ね、
結構いい、ね、けどなんかまとめ買いすると安くなるよみたいなのもあったからまとめ買いしちゃったみたいな。
面白いな。面白くないですかこれ。
確かに。
そこにお金出すんだみたいな、ね、みんな。じゃあちょっとこのノリで、じゃああとお二方挙げてらっしゃいましたよね。
僕もその商品が欲しくて買いました。
何をやったんですか？
2つ買ったんですけど、まずはバイクの、
はいはいはい、
ドライブレコーダ
ー。はいはいはいはい、
欲し
い。バイクのドライブレコーダー、はい。
まあ、事故した時にっていう考えてたんですけど、その、まあ、結構こう車っていろんな種類があるんですけど、うん、バイク用のやつってあまり種類がなくて、
うんうん、
で僕が望んでたのは取り外しができるもの、
うん、
その望んでて、それもあるんはあるんですけど、なんかこう中華製みたいな、ちょっと楽天だったアマゾンみたいなので、ちょっとこれどうなんやろうみたいなところのがあって、
うん、
でそれはなんかこう台湾かどっかの会社とこう沖縄の会社が連携して作ってるみたいな感じだったんですけど、一応ソニーのこうカメラということで、まあ一応信用はあるし、ちゃんと使えるんだろうなというので、
うん、
こう見ていってて、他のこうバイカーみたいな人らもめっちゃこう期待します期待しますみたいな口コミがめちゃくちゃすごくて、で買おうと思いました。
じゃあ買ってるんだね、その辺はもうやっぱみんな、うん、
支援するっていうよりは。
そうそうそうそうそう。それちなみにいつ頃の話ですか？最近ですか？2年前か、まあ、絶妙だな。っていうのがクラファンってちょっと僕今まとめちゃったんですけど、クラファンの文脈が変わってるんですよ。でそれこそ2年前とかまではそのリターン目当てで応募するって人が多かったんですけど、今ねもうそれすらなくなってきてるっていう、そういう問題でもないっていう感じなんですよね、うん。じゃあ最後。うわ、刺されたかー。
でも同じく、ものなんだけど、
はいはいはい、
私の母がこの財布欲しいんだけどどうやったら買ったらいいのって情報を投げてこられて、その財布がクラウドファンディングで手に入るっていう感じで。
あ、なんかそれ分かんない、僕が知ってるやつか分かんないですけど、なんかありましたね、そんな見たことあるかも。
あ、なんかなんてすごく小さいけど1万円札が
畳まずに、はい、はいはいはいはいはい、
コンパクトっていうお財布が欲しいけどどう買うのって情報が来て、でクラウドファンディングでお金が集まってから革を調達して、こういう家庭をやって作るのでお願いしますっていうので買いました。なので物のリターンです。
面白い、面白いですね。長さんないんですか？
僕ないんですよ、クラウドファンディング。
でも今のはね完全にあれね、皆さんやっぱ商品ベース、
うん、
商品ベースので、これ確かにやり方は2種類あると思ってて、1個が商品ベースなんですよ、そのちょっと前の要素って言ったり、もう本当にトレンドとしては終わりつつある。で商品ベースのものに関してはまあビジネス的に言うと、カッコつけた言い方するならイノベーションなんですよね。イノベーション、ちょっとしたイノベーションがある商品、だから既製品にないっていうのが大事なんですよ。
理想ってことですよ。
そうで、これをもっと分かりやすく噛み砕いた表現をするなら、なんかこんなんあったらいいなとか、あったらいいなとか、何かな、まあ、痒いところに手が届くとかね。こういう商品を出すと結構やっぱ求めてる人はね買う、まあクラファンというよりは普通に商品として買われるっていうね。そう、別にこれって興奮させてなくないですかって話なんですよね、読者を、ね、普通にあこれいいじゃんっつって、ね、お金が集まるわけじゃないですか。まあこれもだから一つもちろんビジネスをする、商売をするんだったらね重要けど、もう一個まあ、これからもっと僕が比重が大きくなるなって思ってるのは人ベースなんですよね。で人ベースに関してはまあ簡単にもう平たく言うと応援したくなる。どうですか、どんな人を応援したくなりますか、さん。
応援したい人は、
うん、
好きな人ですよね。
どういう人が好きな人なの。
あーどうだろう、自分難しいですね、応援したくなるって。
だ例えば知らない人で、知ってる人だったらさ、もちろんさ、うん、
知らない人で応援したい人です
。そう、初対面とかネットで見かけて、うん、あこの人応援したいなっていう、
あれじゃないですか。だから本来自分が、うんね、求めてたけど何諦めてるものを追体験させてくれる人とか、
なんかインテリジェンスの表現をしますね。本来求めてたけど諦めてるものを
追体験、自分が行きたい世界を見せてくれそうな人とか、
はいはいはい、ああなるほどね、なるほどね、
うん、
行きたい世界を見せてくれる。
知らない人ですもんね、自分が、
うん、なるほど。ちょっと今これ長瀬さんに聞いちゃったけど、これ本当はね、違う、ちゃんとね多分話した方がいいな。どうしようかな。じゃあちょっとじゃあ5分間時間取るんで、3人ん、これどうやって分けたらいいんだ。
3でいいんじゃ
ないですか。あ、そっかそっか、白さんが立ってるから分かんなかった。3で、じゃあ3人ずつでこの応援したくなる人とはどういう人なのかっていうのをちょっと、なんかちょっと5分間今から時間計るんで、応援したくなる人っすよ、まあ、もしくは応援される人でもいいんですけど、とはどういう人なのかっていうのをちょっと5分間話し合ってください。はい、じゃあ今日はスタート。
将来性がある人。
じゃあこいつ、
じゃあこいつ、じゃあこいつ、なんか
あまり3つあるとしたら、なんかさっき自己紹介の時に、なんか一部なんだっけ、今日聞きたいことみたいな喋って
たん
ですか。じゃあそれは後で話しましょう。どんな話した
い。
こんな感じ。
うん。
わーすごい。
担当してる。あー。イベントとか、特殊のイベントとか。
ちょっと上でいいんじゃないですか。これ、前と似てますね。と一緒じゃないですか。
え？本当？
これのマジでグレみたいな。
マジさっき言ったついたいっていう。
いいじゃん。
これと
センスが。センスいいね。
でもめっちゃずっとそれ使ってて買ったけど、結構逆にこれ最近すごく使ってんね。
割と
それ見たのはない
か、半年経ってない。
あ、でも半年あったら見かける気があった気づけど、気づかなかった。
うん、まあでも4、5ヶ月なので、
どうちあいけど、
なかった時にその人がどう乗り越えたか、プラス経験とか、どういうところを目指して現状に回したのか、何て言うんでしょう、だからそこでどういうことを終わったか。なるほどね。
そうか、
ゲームとか、
そういうの
か。ああ、そうか、ダメだ、どういう
から、それはね、後でちょっとなんか、
なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、
なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、見てる限り、意外とみんな、意外とって言ったら、真面目な方が、
さすがケミちゃんの、真面目な方が、イメージがしてもらいたいんですけど、赤が多いです。
あ、なるほどね。だから、なんか、
今、こうで、こう、で、昔、
割と、なんで、実践ベースの話をした方が、
それ以降だったりとか、こういう流れがいいし、あるのは、じゃないです。だから、
知識はだってさ、もう、言うとるやんって思った
もん。そうかね、やって支援してく
れる。おさらいにする意味じゃないし、
そう、
わざわざリアルが集まってき
て、渡しますっていうのは、確かに何かだったよ。自分
自身だけ正直な話、自分で何かできるなと思って、だからね、その一般の人がそういう、
やばいな、言語ができるやってとか
って、今出してる、その言語ができるのに、共感できる人が、
そうです
ね、割とひもづくな印象があって、っていうのが結局、そのつらいことって応援してたら、あとで語れるじゃん。
多いかな。グループチャット
で
さ、
ああそうなんですね。そう。そのストーリー化していくっていう発想がやっぱプロセスエコノミーなんで、プロセスエコノミーってプロセスをそのまま商品としてもらうやつですね。そうなんで、そういえばそのプロセスエコノミーのステージ話してなかった。
ああ、わかりました。そう。
今日は何か
ちょっと水っぽいな。
結局メキシコ帰りに1回しか行ってないから、あんまり分かんないんだよな。バンデに行かなかったことしか覚えてなくて。
いや、あれはあの日が異常ですよ。
さすがに。異
常でした。はい、ありがとうござい
ます。なんかみんな、あれですね。なんか、状況が違うからさ。うん、難しい。
あ、見られました。
難しいな。
ロトネ
ーション。これも一問一答も面白いんだけど、それだったらオンラインでできるじゃないですか。だからもうちょいなんか体感型にしたいな。はい。状況感書き換えたい。
まあ、ただ単に募集要、あのアドバイザーの募集要項みたいな感じは絶対嫌だと思って。バックグラウンドがあって、気持ちの理念があった上で、それを応援したくなるとかって、そこに対して、
どういうことを終わったか。
旦那さんとも離婚したいですけど、ずっとやって、でもお金がないから、意味もあるけど、お金出してくれれば、お金出すよ。
5分経ちました。5分経過しました。5分経過しました。フィニッシュ。じゃあなんか各グループごとになんか1個ずつ1件ずつシェアしてほしいです。1件ってなんか1人で。
じゃあ高橋さんに。これは終わりみたいな。
どうにもできないって、そのやりたいことが明確にある人ってことですか？
あるんだけれども、こう、うん、自分ではどうにもできない。
人のピースが足りないみたいな。
あ、そうそうですね。
そのピースがもし僕らで応援する形で埋められるのであれば埋めたくなるよねみたいな、そんな話です。
なんて書いたらいいんだろうね、これ。リソースが足りてない人とか、何かしらの。ゴールはあるけど。でもそれって、なんか、例えば、甲子園行きたいんですよ、優勝今年でさせたいんですよって言って、言う人が、例えば、いや、甲子園みんな頑張ってくださいよって言って、自分はずっとサード部にいるみたいな人だったら、どう思います？で、バットないんですよって言ってる人だったら、
その人に対して応援したくない。
それは応援したい。もうちょい正確な表現が欲しいな。
ストーリーというか、その人に応援したくなるだけのプロセスがあって、
おー、なるほどね。
その中身が信用、こっちができるのに、お金だけ出してくださいって言われても、うん、いや、それはただゴールが見えてるだけで、うん、こう何もしてきてないじゃんっていうのでは、ちょっとお金までというか応援はしたくないなっていう。
なんとなく高橋さんが言ったそのなんか達成できないみたいなのって、単純にそのなんだゴールに行く気もあってリソースもあってなんだけど、何かしらの特殊な外部事情でできないっていうことの話ですよね、きっと。めっちゃ貧乏でバットすら買えないですみたいな。
なるほどね。あ、そっかそっか。じゃあバットがないから毎日僕は森で拾った棒で練習してますみたいな人にはバット買ってあげよう、この子にってなる。
まあそういうことですよね。
そういうこと。なるほどね。なるほど。
棒で振ってて本当に大丈夫かってなさておき。ああ。
なんかすごい。
非常に本質的な、ちょっとアウトプットがいきなり出た、まあいいや、ちょっと、あとで、まあ、一旦ちょっと、ちょっと
待って。
ありがとうございます。なんか、そこグループは大丈夫ですか、他は。じゃあ。あ、じゃあここグループのどなたか、なんか あ、似たような感じ
か。なんかきつい状況を変えたいけど、そのなんか自分一人ではなんか そのゴールまでいけない
っていう。ああ、変えたくてもがいてるって感じですか。
はい、そうです。
行動は実際やっぱもうしてる。行動
はちゃんとしてる人。
野々村議員みたいな、ただ変えたいって言ってる感じではない。
じゃないです。
それは違う。なるほどな。あれは、いや、変えたいって
。頑張って、その状況から抜け出そうと、行動はしてるけど、ちょっと足りてない。
ああ、いいですね。なるほど。
結構、そうですね。似たような。
うん、確かに。じゃあ、最後グループ。
大体ほぼ一緒なんですけど、違いとして、なんか違いというか、私のちょっと意見というか、過去に対して、まあ、共感できる、まあ、似たような境遇とかっていう風な、それで、まあ、その理想があって、それに対して行動をして、うん、まあ、足りないからお金ください、うん、お金とか何かくださいっていう風にやって。しているのが応援したくなる人かなっていうふ
う
に。
過去に対してなんですか。
過去はまあ
未来に対して。
未来もあるだと思うんですよ。ちょっと未来に対してのちょっとまだイメージがちょっとついて。
あ、でも単純にこういう例えば、まあ、すごい極端な話、なんだろうな、生活保護を受けて、あ、違う、ずっと働いてたんだけど、その急にリストラされて。生活保護の感じになっちゃってる人が、例えば、日本からじゃあそういう本人の意思と関係のない強制リストラみたいなものをゼロにしたいですっていうビジョンを掲げたら、そうやって未来に対する
共感になる。確かにそうですね。まあ、それもあると思います。
ただその人が実際にそれを経験してる方が確かに説得力が増すんですよね。
はい。
だ交通事故を日本からなくしたいってただ言うんじゃなくて、自分の 大切な子供を事故で失ったからってストーリーがある方が説得力が上がるって話ですよね。それって、はい、ああなるほどね。評価をなんかこんな感じで、まあ、要はやってることと言ってることが一致してることと共感できるっていうのが出て、リソースだけが足りないみたいな感じなんですけど、なんかどうですか。他なんかあります？やってみてください
。まあ、あの性別性と共感っていう二言だと結構網羅できてる気がするんですよね。まあ、抽象度高いんで。あ、これ期待成果を見せてくれてたんでしたっけ？
何でしたっけ、どういう意
味
でしたっけ。長さん、そう。でも共感寄りな気がするよね、それ。行きたい。
あ、そうですね。だからそれこそ、さっきのチーズケーキだったら、あの、いや多分、もっと美味しいチーズケーキ欲しいなって言ってる人いると思うんですよ。
うん。
なんでも、みんな、いや、工場探すのめんどくさいなとか、どうやったらいいんだろうみたいな、俺にはできんなっていうのを、代わりになんか、そこまで連れてくれる人みたいな。
なるほどね。代わりに実現してくれるってなんか結構いい表現な気がするね。まあある意味なんか代行なんだよね、そういう意味で言うと。なるほどね。
代行ね。
そう。で、あのこれポイントとしては。この誠実性っていうのはちなみにあの言ってることとやってることと考えてることが一致してるっていう、いわゆる、手と口と頭が一致してるっていう状態なんですよね。で、まあ、共感はそうね、まあ感情が分かるっていう意味もあれば、まあ、やっぱ分かりやすく言うと自分にとってやっぱメリットになるっていうそのビジョンがね、その人の持ってるビジョンが、そのでメリットの形が物質的なリターンの場合もあれば感情の場合もあるっていう話なんですよね。でさっきのなんかよくわからんご当地キャラを可愛くさせようプロジェクトっていうのは、あれは感情が満たされるから OK なんですよ。物質的なリターンは全くないんだけど、でこの辺を正直結構そのいわゆる典型的なインターネットビジネスで、あの読者にメリットを提示してそのドーパミンを出させて売るってやり方をしてると、かなりもうここが全くがら空きになるというか見えなくなるんですよね。でプロセスエコノミーの定義について話してなかったんですけど、プロセスエコノミーっていうのはその出来上がった商品もまああるんだけど、その商品が出来上がるまでの過程自体がサービスに生まれるっていう感じなんですよね。過程が商品になるんですよ、そのままで。だからあのチーズケーキの場合はもちろんチーズケーキ単体もね、当然そのね、美味しいチーズケーキがきっと届くんでしょうけど、大事なのはそこに自分が参加してそのストーリーを一緒に作り上げた、そのプロセスを一緒に作り上げたっていう所属意識が過程に入るんですよ。このチーズケーキは俺が協力したチーズケーキだからって言えるんですよ。そう、この辺だからすごいね、あの寄付財団とかでねうまくやってる人がいて、あの寄付の最低金額が一口100万なんですよ。でかなり高いんですよ、これって寄付にしては。ただし一口100万なんだけど、その100万でいわゆる、教育機関がまともにそのインフラが整ってない教育機関っていうのがめちゃめちゃあるらしいんですよ、世界に。まあ、特にその発展途上国にね、あのトイレがないとか電気がつかないとか、なんか普通の学校だったら当たり前にあるでしょっていうものがなかったりするらしいんですよ。それをもうあなたの100万円で1個、この100万円はこの1個にしか使いませんっていうのを宣言するんですよ。でその学校が復興された 後でそのクレジットに名前が載るんですよ、その100万寄付した人の。だからこれってその学校が実際にそういうところから良くなっていくっていうストーリーに自分が入る、それを共有してるっていう状態じゃないですか。だからプロセスってそういうことなんですよね。その良くなったっていう結果を与えるんじゃなくて、良くなるって過程も共有していくっていう。でこれがあると、なんて表現したらいいかな、まあ、もちろんこれから先もう完全にこれの時代にどんどんなっていくっていう、まあ、時代性もあるんですけど、単純に何もその持ってなくてもこれはできるんですよ、正直。いわゆるだからよくあるものすごいよくある悩みとして、そのじゃあビジネスやりましょうを、なんかこう実際に組み立てていきましょうってなった時に、なんか売るもんがありませんとか、何を売ったらいいか分かりませんとか、自分にはそのなんかこう特別なスキルとか知識とかありませんとか、よく聞きません？
聞きますね
めっちゃ多いじゃないですか。そうですね。そう、これやってれば別に解決なんですよ、正直。いらないんですよ、そんなの。それをじゃあないんだったら身につける過程を共有していけばいいじゃないですか。うん、何かについて、まあ、ビジョン、ゴールを持って、でそのゴールを実現するために例えば何が必要か、なんか何があるかな。じゃあ催眠の技術が必要ですと。催眠っていうのはみんななんかこうなんかわさびが辛くなくなるとかその程度に思ってるけど、実は催眠療法ってすごい効果があって、まあ、実際そうなんですよ。催眠療法って普通の薬物療法とかで治らないのを結構数秒で治したりとかできるんですよ、催眠療法プロの人って。がんとかも治せるから。そうで、それをじゃあ使ってその病気の人を減らしていきたいですっていうゴールね、まあ、僕は全然思ってないですけど、そんなこと、例えばそういうことを思った人がいたとして、で僕はそのために催眠について誰よりも学んで誰よりも実践していって、できるようになった暁にはもうガンガン協力してくれた方にやっていきますと。なんならやり方も全部もう僕は勉強していく過程をシェアするんで、教えますと。その代わり勉強でくださいって言われたら、これプロセスエコノミーになるんですよね。そうみたいな感じだから、まあ、ある種情熱があるというか、もうこれを実現したいっていうことが明確で、そこに対してちゃんと誠実性、コミットメントですよね。だから行動していて、で、まあ、それが僕の人の、まあ、共感を誘う、感情的なメリットを生み出すものであれば、まあ、できるんですよ、どのジャンルでも。っていう僕は思うんですけど、でこの発想があれば、その企画が思いつきませんとか商品が思いつきませんとかってありえないんですよ。コンテンツが思いつきませんとか、まあ正直そしたらもう自分の情熱があることとかゴールとか、そのね、これからどうしていきたいのっていうのが多分明確じゃない状態で、いわゆるそのとりあえずお金を稼ぎましょうだと確かにきついかもしれない。まあとりあえずお金稼ぎましょうでも、まあ月100万円稼げるようになるまでの過程を全部シェアしますだったら、まあ需要はあるとは思うけど普通に、まあみたいな感じですよね。っていう、はい、そんな感じですけど、なんかこの下りに関しては大丈夫ですか？特に質問とかあれば聞きますけど、全然。まあでも結論はシンプルですよね。そのもうやりたいこと、誰よりもやりたいことで、本当は10年間それで収入が増えなくてもやりたいと思えるぐらいのことがいいんですよ、本当はね。まあ、それが難しかったら、ね、全然最初から答えが分かるわけじゃないんで、なんかなんとなくこれ当たりでいいんですけど、全然。
ここにいる全員がそれぞれ応援してもらえる人になるには何をすればいいかを明確にしていけるといいなっていう感じなんですけど、
やりたいことを明確にしたらいいと思いますよ、そしたら何がやりたいのかっていう、 そうでやりたいっていうのがあのドーパミンベースのやりたい、いわゆる報酬が手に入るからやりたいだときついんですよ、じゃないんですよ。エンドルフィンっていうもう一個幸福感を生み出すホルモンっていうのがあって、まあ、簡単に言うとそれをやる行為そのものがやりがいがあるっていう充実感とか幸福感を感じているっていう状態、まあ、だから例えばなんだろうね、料理人とか多分料理することが好きだと思うんですよ、まあ、全員じゃないかもしれないですけど、まあ、趣味で料理やってる人とかね、そう、それってだからいわゆるエンドルフィンっていうその楽しいとか幸福感があるとか落ち着くとかリラックスできる、まあエンドルフィンっていろんな効果があるんであれなんですけど、そう、まあそういう、まあでも本当一言で言うと充実感なんですよね。この辺はもうね、あの日本だと遅いんですけど、アメリカとかだと結構もう研究が進んでて、あのいわゆる天才って言われるような、そのなんていうのかな、今までの時代、まあ、これ土の時代ってやつなんですけど、下から積み上げていってなんかだんだん出世していくみたいなやり方と全く違った成功をしてる人って結構最近出てきてるんですよ、アメリカとかでは特に。なんかもともと、なんだっけ何の営業だったか忘れたけど、なんか超すごいその営業マンだった人がそれこそ急にスーツの仕立て屋を始めて、そうで営業マンとしてもめっちゃ成功してるんですよ。何十億だかドルぐらいの規模の会社も作って成功してるんですけど、それ全部なくして名前もあの変えてというか、もう出さずにスーツの仕立て屋になって、それでまた成功してるとか、そういうなんか一般的に今まで考えられてきた成功法則と全く違った成功法をしてる人、うん、なんか DV を受けてなんかめちゃめちゃその夫がね、あの結婚してる人で夫が DV をしてくる人でめちゃめちゃ精神的に追い詰められてたっていう、まあ、女性がいるんですけど、その人が好きな音楽のミュージシャンがいて、でまあちょっと家庭省きますけども、実際本読んでくださいって感じなんですけど、その人その好きなミュージシャンの専門の、なんていうの、音響技術士になって、その人がね何にもあれですよ、つながりないんですよもちろん最初は。でしかもその後脳科学者になったんですよその人で、全部成功してるんですよ。もう脳科学のめっちゃ権威、もう第一忍者って言われるぐらい今相当権威のある人になってるんですよ、その女の人が。とかそういうなんか常識では考えられない成功法をしてる人がいて、ね、それなんでそれって起きるのっていうのをあのめちゃめちゃ研究してるんですよ今のアメリカって。まだ日本に入ってきてないんですけど、あんまり。そうでそのうちの一つ分かってることが、あの自分の充実感だけを追い求めてるっていうことなんですよ。だ充実感を追い求めてる、だドーパミンじゃないんですよ結局。ドーパミンで何か報酬が手に入るからやるんじゃなくて、もうその行為そのものがもうやりがいがあって充実感を感じてるっていう状態を極めていった人は全員成功してるっていうのが一つ共通点として分かってて、そうで面白いのが、あの充実感っていうのは、まあ、簡単に言うと情熱とは、情熱って何て表現したらいいかな、情熱を生み出すんですよ充実感って。だから情熱が先にあるから充実感が来るじゃないんですよ。だからそのスーツの仕立て屋になった例とか脳科学者になった例とかって、脳科学がもともと好きだったわけじゃないんですよ。スーツにもともと興味があったわけじゃないんですよその人たちは。面白いのが、だからやりたいことをやろうっていう人って結構多いんですけど、まあ多分わかんないです、あの皆さん経験あるかもしれないですけど、やりたいことをやろうって思って実際やりたいことをやれる環境になってやってみても、いざやってみたらなんか思ったほど面白くねえなというか、なんかやったけど思ったのと違ったなみたいな経験とかってもしかしたらあるかもしれないですけど、それは、まあ、いわゆるその期待して想像するものと実際の経験が違うっていうよくある現象 でやりたいことっていうのは結構罠なんですよ実は。やりたいことをやろうぜって言っといてなあれなんですけど、じゃないんですよ別に。最初からやりたいって思ってなくてもその行為そのものに充実感があれば OK なんですよ。だから部屋の掃除をなんとなくし始めたら 気がついたらなんかだんだん埃とか気になっていってなんか家具とか移動して部屋の隅から隅まで掃除するとかね、別に掃除が好きなわけじゃないでしょそれってって話なんですよ、うん、まあ、これはフローっていうね、脳科学でいうとフローって状態なんですけど、そうだからやりたいことではある、確かに言葉として間違ってないんだけど、みんなやりたいことやってるし、やりたいことやればって話なんだけど、それがこうやる前から、いや自分にはこれが向いてるのかなとか、情熱があるのかなとか、楽しいのかなみたいなのをやる前から考えてると結構きついというか、そう、もうやるんだったらもう決めたものに対してその行為の中に充実感を見出すっていうことをやっていくっていうのが一番いいんですよ、うん、結局
そう、過程が気持ちいい、
そう、過程そのものが気持ちいいっていう状態、この辺はね、ものすごいマニアックかもしれないけど、バガボンドっていうね、スラムダンクのね、作者が書いてる、井上雄彦が書いてるね、なんていうの、侍っていうか宮本武蔵の話なんだけど、あれを読むとものすごくよくわかるんですよ、ね。
そう、そう今なんだ。
バガボンドはもうフローに入る漫画なんですよ、あれは。フローを通して悟りとは何なのかっていうのを、そう。
知らなかった。
そう。で、結局死ぬほど剣を極めていって、なんか70対1とかで勝って、全員70人殺して、もういわゆる天下無双みたいな、そこを目指してやっていくんですよ。でも、なんか俺ただ人殺してるだけじゃねって急に気づき始めて、俺何も生み出してねえやんって気づき始めて、急に剣を置いて畑を耕し始めるっていうことをやり始めたりするんだよ。でもそれでいいの。そう、フローを追求してるっていう、充実感を追求してればそれでよくて、そうだから俺は剣を振れるし、人は殺せるけど、なんかそのなんかすっごい貧しいね、村というか、なんかその食えてない家みたいな、で子供、しっかししそうな子供みたいなのと出会うんだけど、その子供一人まともに助けられないんだっていうことに気づいて、そう畑耕し始めて、ってことやり始めるのね。そう、だすごい変容がね、よく描かれてるあの漫画は。でしかもそう、天下無双を目指す目指すとか口では言ってるんだけど、結局のところ一人でその切り合いをしてる時よりも、なんか森の中で一人でなんかブツブツ言いながら、なんかいろんな想像しながら、いやこうじゃないな、こうじゃないなとか言って、うん、練習してる時は一番楽しかったっていうことに気づいて、だいざ強いやつを切り殺して天下無双になっても、なんか窮屈なだけだなみたいな、うん、むしろ挑戦者が増えるから有名になればなるほど、うん、戦いたくないのに挑戦されるわけ、そしたら護衛する身を守るためにさ、うん、やっぱやんなきゃいけないじゃん、それでだんだん苦しくなってくるっていう、はお金稼ぎと非常に似てるなと僕は思いました。
めちゃくちゃね、似てますね。
そう
お金持ちになりたいみたいな。
そうだから何々になればっていう思考はかなり危険なのよ、うん、実際何々になればとか何々があればっていう発想じゃないですよ、今この瞬間、今が全てじゃん、もう人間は別に未来にも生きれないし過去にも生きれないんですよ、今が全てなんですよ、そう だったらもう今ね、に全力でその充実感を感じるね、生き方したらっていう話なんですよね、うん、こんなまとめはどうですか、
はい最後に振りますか、ちょっとなんか休憩いい感じのタイミングじゃないですか、今2時間ぐらい経って、
確かに
本当だ、
休憩